ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーと
高野です。
はい、ということで、今週も始まりました。ただいまでございますが、私は昨日今日で、また学校関係の体験学習行ってきたんですが、
はい、
これまでね横浜市の学校ばっかりだったみたいですよ、僕行ってたの。
はい、
で横浜市だと県内に、横浜市外含めて施設が4カ所あるんですけど、
はい、
あ、そもそも市外ばっかりか。4カ所あるんですが、そこは、一通り行ったんですが、今回違うお隣というか、ちょっとお隣なのかな、海老名市っていうところの学校の、体験学習だったんで、施設が今まで行ったことなかったところだったんですよ。
あ、
で海老名市はまあ一つしかなくて、なんだ、小児科のすぐそばに、海老名市の教育関係の体験学習用施設っていうんですかね、はい、これ一般の人も利用できるのかもしれないんですけど、行ってまいりまして、しんどかったです
お疲れ様です
今までって県内の施設だと通いで行ってたんですよ。10時の消灯までギリギリまでやって、すぐ帰って、次の日の朝食ぐらいまでに行くっていうような感じでやってたんですけど、今回はさすがにちょっとそれも厳しいだろうということで、泊まりで
行
くって言われたんですが、
はい、
その施設内で今先生が泊まる部屋に一緒、うん、
一緒それなんか全然休めないですね。
すごく疲れました、まあ、すごくよくしてくれたんですけどね、気を使っていただいたらだったんですけど、やっぱりね、先生と一緒に泊まるっていうのはかなり緊張しなんか寝れねえとか思いながら、ま
あ、
しっかり寝たんですけど1時ぐらいまでチェックしデータ見て、5時半起き、先生も大変だね。なんか12時過ぎぐらいに最後見回りに行って、やっぱ5時半に起きて、もう次の準備みたいな感じでしてましたけど、まあそんな大変な中ようやく今日帰ってきた感じなんです
が疲れ様でした
、お二人はどうですか最近。
はい、そうですね、あのまあ例の台のつくところが、いよいよ佳境に入ってきて
、
はい、まあ、あの週に 3日行ってますっていうか下手すると3日半になる、
通常だと2日なんですよね。
2日ですね、うん、だ2回授業行くだけなんですけど、
今3日とか3日半行ってるの、
うん、あのどうしてもやることが、こう追われるので毎回あの授業の準備に追われているという。
ああ、なるほど。
あの今日次から、はい、
今日も遅かったみたいですけどね。
次から次へとね、なんか、まあ、主に施設関係もあるんですけど、パソコン、これ使いますって言って、行ってみたら、必要なソフトが入ってないとか、
はいはいはい。
アクセス権が設定されてなくて、されてなくて、なんか、インストールできませんとか、いろいろ、そういうのは、ことがあったりして。してます
からね。ね、まあ出だしだからそういろいろあるんですよね。
みんなええー、っていう感じで。
そうなんだ。予想
は。ただですね。生徒にはちょっとね、そういうとこで、あの始まっちゃってからええー、ってなるのは絶対避けたいので、
通り
でいて、それから結局まあ2回授業とかにやってるような感じですかね。
ああ、そっか。
あのリハーサルで、
やってからみたいな感じで、
ね。バー入ってっていう。
大変ですよね。そっか。
まあ、やりたいはあります。
うん、高野さんは、
最近ですか。
いや別に仕事じゃなくてもいいんだよ
そう、いや仕事じゃなくてもいいということで、うん、いやでもこれフォトスクランブルとかタカノブックで話そうと思っていたことが少しあるので、
じゃあ撮っときましょう。
あ、はい、そうだ、ちょっと思い出した
はいはい、
最近県立図書館から本を借りる技を覚えまして、インターネットで、うちの県の、県立図書館に予約を入れると、なんとうちの市の公民館まで届けてくれるという技を得得しまして、
はい、
はい、それでこの間早速受け取りしたんですけど、なんかね、図書館がなんか特別整理期間に入るとか言うんで、今休館になっちゃってて、でその直前に手続きしたもんだから、なんか届いたよっていうメールが来る前に私もうしびれを切らして公民館に電話をして、届いてませんかとか言って無理やり取りに行ったりとかして、でもなんかね、前タカノブックでも紹介したカーリルっていうサイトで、検索してあったものが借りれたりとか、結構ねいろんな本があって、地元の図書館より利用しそうで、なんか、今ワイワイワイ言っておりますね。
なるほどね、
はい、助かってます。
そっか、はい、いいですね、でも、
7冊ぐらいまで1ヶ月ぐらい借りれるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、でもね、なんか着くのに3日かかってるんですけど、どういう運搬経路でやってるんだろうなっていう感じがしないでも飛脚で渡してるのかしらとか、ね、店内なのにとか
でもあれなんじゃないの、そのネットワークみたいなのがあるんじゃないの。
あるんでしょうね、なんか集配とかね、いろいろ。
横浜市の場合は、なんかいろんな区にあるやつ、どこ行っても借りれて、一番最寄りのとこに返すっていうことができるみたいなので、それでね、その横浜市内の図書館の配送のネットワークみたいなのがあるんだろうなと思ってたんですけどね。
なるほどなるほど。
はい、まあこんな感じで、それぞれやっておりますが、今週は障害のある子どもの教育に、義務教育について、
まあそうですね、はい、
ということで、
はい、
お話をしていきたいと思います。
ノンさんのフォトスクランブルは、写真に関するああでもないこうでもない、くだらない、面白い、役に立たない、そんな話題満載。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日配信。
はい、ということで、障害のある子どもの義務教育についてということなんですが、まあ、冒頭にお話しましたとおり、ちょっとね、先生と同宿ということで、
はい、
まあ、具体的なね、細かい話は、
はいはい、
やっぱりできないんですけど、
はい、
でもやっぱりね、思っていた以上にやっぱりきめ細やかな感じはしましたね、対応として。あ、結構細かくされてるんだね、やっぱりみたいな、一人一人のお子さんの様子とか、やっぱりその終わった後にミーティングされてるところの途中からだったんですけどね、部屋の方にお邪魔させてもらって、僕は別の作業してたんですけど、
はい、
まあ、チラチラどうしても聞こえちゃうじゃないですか
そうです。
やっぱり誰々君はどうだったとか、誰々ちゃんはどうだったとかいう細かいミーティングがそれぞれ、子供の様子をシェアして、みんながこう気を配れるような体制っていうのはちゃんとされてる。まあそうだろうなっていうのはね、ある程度は想像がついたんですけど、思っていた以上にやっぱりこう実際にそういう話を直接見聞きすると、ちょっと安心するところもあるのと、やっぱりその障害のある子についても、まあやっぱりいろいろ気を配られていたり、 そんな中特別なお子さん、
うん、
親御さんがすごく気にかけてるようなお子さんのお話とかもちらちらとは出てたんですけど、まあ、まあ大変だなと。
本人というよりは親がこう、
うん、かなり気を、ね、
使われる大丈夫ですかっていう感じ、
っていう感じの、親御さんのいるお子さんのお話とかも結構してて、まあ、先生もやっぱ大変だなというのはね、かなり、いろんなか聞いていると感じたんですが、まあ、障害のある子どもの義務教育についてということで、まあ、そのまず支援制度の辺からいきますか。
あ、まあ、そうですね、まあ、具体的にはうちの子どもの話になっちゃうんですけども、うんうん、まあ、支援制度が始まって、やっぱり様変わりしたことは様変わりしたんですよ、
うんうんうん、
現場としてはですね、
うん、
どちらかというと今まで、こう分かれる形だったじゃないですか、
うんうんうん、
特に肢体不自由での子は、まあ、養護学校にいう感じだし、
うん、
まあ、例えば耳の不自由な人とか、
うんうん、
目の人はそっちの方にっていう感じでしたが、うん、まあ、その統合っていうことで、
うんうん、
なるべく受け入れましょうという話にはなっているのですけれども、はいはい、
うん、
ただね、支援制度そのものに関して言えば割と向いてる方はやっぱり情緒とか知的とかそういう方のお子さんの方にやはり向いているっていう感じはすごくするんですね、最近、はい、
はいはいはい、
ですのでやっぱり肢体不自由のお子さんとかは、
うん、
養護学校があるのでそちらにどうですかっていうふうに、
はいはいはい、
必ずもう入学当初からなうちの場合はなってました
っていう話をね、
はい、
う
ん、で支援制度ができた時に、
うん、
やっぱり市の、まあ、教育委員会の組織としてそういう相談をする、
うん、
場所といいますかそういうところができて、
うん、
そこに専門というか専従ですね、専門じゃなくて専従なんですよね、学校の先生だったり、うん、学校の先生を退職された方だったり、
うん、
まあ、教育委員会の方だったりっていう人がそこに、うん、専任としているんですけれども、うん、まあ、その人たちと、まあ、相談して何か困ったこととか要望はありますかっていうのと、
うん、
毎年毎年、このまま普通の学級なら普通学級で良いでしょうかっていう、うん、そういう判定っていうのを受けなきゃいけないんですよ、うちの行政機関の、うちのところでは。
それは、その専任の先生と面談かなんかする？
面談、毎年面談やります。
毎年なんだ。
毎年やるんですね。入学の時もあって、で、うん、だから子供、さすがにね、小学校の高学年になった時には、あ、でも行ってたか。なんだかんだ言ってるんですよ、毎年一回は。で、一回行って、判定の内容っていうのを聞きに、
うん、
まあ、それは親がだけが行けばいいんですけれども、
うん、
よく二回行くことになって、
うん、
まあ、毎年恒例な感じなんですけれども、
うん、
まあ、最初はその支援制度っていうのができた時に、やっぱりそこに、配置される人っていうのは、
うん、
そういう養護学校で経験があるとか、
うん、
割と、そういう教育、障害のある子供の教育に直接携わってたような人が、まあ、いたんですよね、最初のうちは。
はいはいはい。
で、ところが、もう何年か経つじゃないですか、4、5年経つから、
うん。
そうすると、だんだん代替わりしてきて、
うん、
最初にその、立ち上げる時にいた先生たちとかは、やっぱり、現場に戻っていったりするので、
うん、
そうすると新しく入ってきた人って、まあ、普通に 小中学校で先生やってましたとか、
うん、
そんな感じなんですよ。なもんですから、
う
すごいね、まあ、ここは、これはうちの市だけの話なのかもしれないんですけど、うん、毎年毎年同じことを最初から説明しなきゃいけないっていう。なんか、まあ、制度に文句言ってもしょうがないかもしれないんですけど、うん、少なくともその、引き継げよと。いう話から始まって、うん、で、まあ、最近、なぜこういう話を してるかっていうと、最近っていうか、もう今年で最後で、中学校今3年生なんで、
はいはいはい、
幸い高教育には関係なくなりますから、うん、たいことは言ってしまえと思ってるんですけども。はい、
でもそうすると、小学校6年間と中学校3年間で、
3年間、はい、
9回そういう話をしてきたってこと？
そうですね。
はあ。
だから担当者によって、まあ、2年間持ち上がった担当者の方もいたりするんですけど、
うんうん、
変わっちゃうときは毎年変わるので、なんか資料みたいのは持っているんだか持ってないんだかよくわかんないですけど、生まれたときからどうでしたみたいな話をしなきゃいけない。
そっからなんだ。
毎年それじゃね。
そうですね。で、結局子供の様子も見せ合わせてくださいっていうことなので、
うんうん、
あと子供と2人で行くわけなんですけれども、
はいはい、
まあ、ちょっと市の外れにあったりするもんですからね、まあ、そこまで行くだけでも結構大変だ
もん。ああ、だったら学校じゃないんだ。
そうですね、うちの場合は学校に来てくれるわけじゃなくて、まあ、まさになんかお役所的っていうか、
あ、
うん、でじゃあそこに行って何かいいことがあるのかっていう、まあ、最初はその人脈をうまくつなげるという点ではいいことはあったと思うんですよね、
うんうん、
非常に専門的な人がいたりしたので、
うんうんうん、
特に入学当時とかはその専門の人が、こう結構しっかり見ていただいて、まあ知的に障害がない状態なので、うん、まあそれは不便かもしれないけど、当然普通学級でいいでしょうっていう風に、うん、っていうかもう強く普通学級をお勧めしますっていう、そういう判定っていうかね、
うんうん、
声を聞いていただいて、ああよかったねっていう形で入学したんですけど、
うんうん、
それが何年か経ってくると毎年毎年養護に行ってくださいっていう判定が出るようになりまして、でそれで、まあ、それは分かりますけど、でもいけませんって、はい、分かりました。それだけなんですよ。
あ、それは、そんなもんなの？なんか強く勧められたりはしないの？
うん、まあ、うちの場合は、一応、うまくいっているので、ね、
うん、
子供も、学校も、親もうまくいっているので、
うんうん、
そういうふうに強く勧められるということはないんですけれども、
うんうんうん、
ただ、判定を出す人っていうのは、うん、その面接をしている人じゃないんですね。
あ、そうなの？
はい。いわゆる、なんて言ったらいいでしょう。そういう障害児教育をしている先生なんだけど、うん、ただ本人は来てないので、
うん、
多分教育委員会とかにいるわけなんです。だから、うん、多分、それこそ、なんて言うんでしょう。教育は会議室で行われているみたいなんですね。判定は会議室で行われているっていう感じで。
じゃあ、なんかその障害
が、はい、
面談した人が、その面談の内容とかを上げて
、うん、
どっかでまとめてこう、
そうですね。
判定していくような感じなんだね。
うん、だから多分、いわゆる介護支援みたいな点数制みたいな感じなの
かな。
それで行くと、こういう状態で、こう歩けるとか歩けないとか、
うん、
運動はどうだとか、
うん、
アイスはどんな風に使っているとか、そういうので点数化してしまえば、もう自動的に、あっちに行っちゃうっていう感じになると、
うん、
今年は、これは本当にそういう話がなのかどうかわかんないですけど、
うん、
この判定ってお子さんのためにしてるんじゃないんですよ。要するにお金なんですよって言われたんですよ。
お金？
お金っていうのは、うちの子供の場合は、あれに、補助の先生が、
はいはいはいはい、
つけていただいてるんですけれども、
うんうん、
結局そういう予算が全体市で限ら市の中では限られてきちゃうわけですよね。
はいはいはい。
だから少しでも養護学校に行ってもらえる人がいれば、養護学校はもう設備も整ってるし、
あ
そこでやっちゃった方が、教育した方が、集めちゃった方が、
はいはいはいはい、
効率がいい。
なるほどね。
金銭的には
ね。
そう言われちゃったもんですから。ああって感じで、もうさすがに最後の年だったんで、もう、はいはいって言って。聞いて帰ってきたそうですけれど、でもそういう風に言ってしまう担当者がいるっていうこと自体はもうちょっと
そうだね。
そこの機関としてはもういかんだろうって感じ。デ
リカシーがないというか。
まあそういう話はって言われましたよって、まあ別なちょっとそういう福祉の関係の仕事をしてる方に、なら、そりゃ大変って言ってこう。すぐ対処しますみたいなにはなったので、少しは改善されるといいなとは思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
ああそういう何かその伝えられるルートがあったってことね。
うちの場合はかなり昔からそのこう別なそういう死体不自由児の、
うんうん、
を預かるところに、
うん、
ちっちゃい頃に行ってたことがあって、そこの先生たちはもう、うん、プロ中のプロというか、
うん、
専門家中の専門家で、しかも現場でやってる方たちなので、
うんうん、
やっぱりそういう方たちも自分が手をかけた子どもたちが、
うん、
小学校中学校高校でどうなってるかってやっぱり常に気にしていただいてるんですよね。
うんうんうん、
だからもう時々相談したりとか、うん、どうしてますかとか聞いていただけるので、うんうん、まあそういうこともあってそういう話もできるんですけど、
うん、
でもどこの家庭もうちのようにそういうパイプがあるわけでもなく、
うん、まあそうだよね。
ある人でそこで養護に行きなさいみたいな言われ方をして、すごく傷つく人もいるという話もありまして、
うん、やっぱ問題もそうですね。
まあその結局ね、その行政単位とかそういう問題じゃなくて、やっぱりその一人一人どれだけその専門性なりね、
うんうん、
形式なり持った担当者が、
うん、
多いかっていう、うん、それに尽きるような感じがしてきますね、やっぱりね、
うん、
制度をいくらいろいろいじっても、
うん、
ちゃんとしてる人材が問題なんですよね。っていうところがどうしても感じている今日この頃なんですけど、
うん、なるほどね。なんかその毎年面談ってなんかまあその状態とかも変わる可能性もあるだろうから、はい、しなきゃいけないのかもしれないけど、なんかそれも大変そうだよね。
そうですね。まあやっぱり親と子供と行くとなれば、
うん、
車は必要でしょうし、うん、まあタクシーも必要かもしれないし、うん、あと親だけが聞きに来ればいいですっていう話の時に、じゃあ子供どうしてるっていう話になりますよね。うんうんうん、まあ、学校に行ってる間にあれならいいんですけど、必ずしもそうじゃない時もあるし、
うん、
まあそうしたらしょうがないから誰かに頼んで、うん、いてもらうって、家で子供を見てもらうとか、
うん、
まあ、僕の場合は僕が仕事が空いてれば家に行って、うん、学校の送り迎えしたりとか、
うん、
その日に関しては、したりとかいうこともあるんですけれども、
うん、
なんかそれで毎年同じように養護学校判定ですっていうのを聞きに行くっていうのがすごい時間の無駄だねっていう、
うん、
電話でいいじゃんっていう話です
よ。そうだよね。あ、いや、なんか、その養護学校にその入れたいがためになんか毎年やるのかなっていう、まあ、そこ強く進められてないっていうのは まあ、せめても救いないような気がしますけど、でもね、スノーさんとかだと例えば何かがあって、まあ、養護学校に行かざるを得なくなったとしたら、スノーさんの方からこうこうこうでっていう話をすればよくて、そうでなければそのまま持ち上がりでっていう感じでしてもいいような気がするんだけど、それを毎年やるっていうことはやっぱ養護学校行ってよっていうのがなんか案に見え隠れする感じするよね。
まあ、いや、まあ、はっきり言われ、でも今年に関してはもうはっきり言われましたからね。
あ、言われたの？
いや、その、いや、そのお金。
ああ、お金の件だってこと
ね。お金の問題って、何それって話ですけど、それを言ってしまう担当者も担当者だなと思って呆れちゃったんですけどね。うん、まあ、うちの場合はそういう感じなんですけど、やっぱりそのこう障害に関して言えばやっぱり一人一人全部違うので、
うんうんうん、
確かに大変なんですよね、普通、
うんうん、
普通学級の中でもなんだっけ、うちのところは何て言ってんだっけな、まあ、いわゆる障害児枠の教室があって、
うん、
別な親学級があってそこに通級できるようなところがあるんですけれども、
うんうんうん、
特学って言ったっけ、
うんうん、
の方から行ってるお子さんももちろんいらっしゃるんですけれども、うん、やはりそちらのお子さんの、対応と、普通学級にいる、肢体不自由だけっていうお子さんのタイプに関して言えば、
うんうん、
小学校の間は割とね、きっちり、こうやって、つけさんが言ったように見てるんですけど、
うんうん、
中学校になっちゃうと、もう、なんか全然ダメなんですよね、そこら辺が。
そうなん
だ。あそこにいるんですかみたいな話になっちゃって、結局、補助の先生がついているので、
うんうん、
補助の先生に任せっきっていう、
うん、
あ、なるほどね。
だからなんかもうまあ、結局他の生徒も結構大変だっていうのもあるんですけど、別に、うん、こう普通に元気すぎる生徒、
うんうん、
の面倒を見るので大変だっていうのもあるんですけど、
うん、でも肢体障害っていうお子さんがいたかな、うん、僕が今まで行った中ではなあったかな、ないかもしれない、あんまり記憶にないんですけど、知的障害の子はもう今一緒じゃないですか。
そうですね、特学さんで行って、特学特殊学級っていうの、特別、うん、特殊学どっちなんだで一緒に行くわけですよね。
そうそう、だから僕がこう目の当たりにするような機会っていうのは、まあ、なんか一緒になる機会、
はい、
まあ常時じゃないんでしょうけど、僕が行く時に関しては
同じ
子中にいる状態なので、で分かんないんですよね。
確かにそうですね。
ね、見た目にどうこうっていうのもないし、普通に歩いてるし、でまあ分かる子もいるんだけど、明らかにこう行動がおかしいっていうか、おかしいっていう言い方しちゃいけないのか。
うん、まあわかります。
ユニークというかね、他の子と違う感じっていうのか。はいはい、で分かる時もあるんだけど、今回行ったところのお子さんは全然分かんなかったんですよ。で、そもそもそういう子がいるっていう頭がなかったんですね。
はい、
昨日一日終えた段階で、はい、で、そのミーティングの時に誰々ちゃんがどうのこうのっていう話を聞いて、あ、何人かいるんだっていう感じだったんですよ。で今日気にして見ていたら、うーんかなっていう感じの子は何人かいたんだけども、でもなんか突拍子もないことをするような子じゃなかったら分かんないんですよね。
まあ、確かにそうですね。
で、まあ、明らかに分かる子のパターンとかだと、その一緒にいること自体、僕はすごく、なんて言うんだろう、全体で見ていいなと思ってたんですよ。
うん、
この仕事させてもらうようになって見ててね、はい、やっぱりすごく面倒を見る子がいるし、
はい、
でとやんちゃなやつっているじゃないですか、
はい、
クラスに、
は
い、でもそういう子でも面倒を見るんですよね。そういう集団行動の中でなんかやんちゃしてもう2日間の工程の中で終始先生に怒られてるようなやつでも、
はい、
突拍子もない行動してどっか行こうとした時にそういう子がそばにいるとパッと押さえてあげて、でなんか言い方が優しかったりするんですよ。他の子に言う時はすごいねなんか生意気な口聞いてたりするんだけど、はい、結構そういう時に優しくなったりっていう場面をよく見かけるので、すごく今のそういうやり方がいいなと思って見てたんですけど、僕らの時代って一緒ってありました？どうだったんだろうとか思ってね。
そうですね、いや多分もう完全に分かれてたと思うんですよね。
ですよね、
うん、まあだからそれだといつまでたってもやっぱり、
うん、
こう社会にこう出られないっていうか、もう、うんうん、そのままずっと分かれたまま行っちゃうっていうことで、まあ、そうっていうのも言われてるんですよ、近くけれども。
どっかからそういう形になったんですよね、きっと。
まあ、そんな感じ、
うん、
で、まあ、統計的に正しいのかどうか分かんないんですけど、やっぱり情緒とかそういうお子さんは徐々に増えているのではないかとも言われていて、
はいはいはい、あのね、保健室外の子っているっていうじゃないですか、
はいはい、
でそれを最近ここ最近よく聞くようになって、あ、本当にいるんだとか思って、なんかそれは昔からあったでしょ。それこそ、
はいはい、
金八先生とかでもネタになってたぐらい、ね、保健室で授業を受けてみたいな子がいるっていうのはなんとなくその頭にはあったんですけど、でもそのテレビの中とか、
はい、
なんか現実味を帯びてなかったのが、うん、なんか最近そういう話を聞く機会が多くて、うん、まあ、本当にそういう子たちが今いるんだと思って、その特級の子がこう一緒にやってるのにそこにも入れない子がいるっていうのは、うん、ちょっと残念だねっていう感じがするんですけどね。まあ無理やり入れちゃうとかえって良くないからっていうこともあるのかもしれないですけど、そう、死体障害の場合でその無理やり入れちゃうとまずいとかそういうあれはあるのかね。
やっぱり人間関係としては難しいですよね。
ああ、そっかそっか。
こう非常にまあ見た目理想的なこう生活っていうか、こう子供時代を送ってきたじゃないかと思うのが乙武さんだったりするわけなんですけれども、
うんうんうん、
もうただ人のようにこううまくいくっていう、まあ本人いろいろ辛い目はたくさん あったのかもしれないんですけど、
うんうん、
まあいろいろ本書いてある本人が語ったりこうね喋ったり書いてあることを見るとかなりもう、こう当然の存在として受け入れられているっていうのが、
うんうんうん、
特に答え不満足ではあったんですけれども、
うん、
実際はねうちの息子なんかを見たり、うちの息子のやっぱり似たようなこう症状のあるお子さんの話とかを聞く限りでは、
うん、
結構大変なんですよね。やっぱりきついですよね、うん、周りからの。
乙武さん自身が、まあ、周りも良かったのかもしれないけど、すごく強そうですもんね、ポジティブというか。
まあ、そうですね。持って生まれたそういう性格も、
うん、
もう余計そういう、自分の境遇でさらに補強されてるからって、うんうんうん、勝手に想像してるんですけど、想像しちゃうんですけど、うん、
まあでもみんながみんなね、音竹さんみたいに強くね、そうそう、そのマージナルを跳ねのけて自分のスタイルを築ける人ばかりじゃないだろうから、辛い思いをしなくちゃいけなくなっちゃう子もいるでしょうね。
まあ、そういう意味ではその別に体に何の障害もなくても、
うん、
その保健室でにしか行けないとか、もう学校に全然行けなくなってしまうっていう子もある意味では、
うん、
まあ、障害って言ったらまああれ変なんですけれども、
うんうんうん、
でもそのまま行っちゃうとやっぱり本当に世間、まあ、社会とこう乖離した状態になってしまう、まああまり、まあ、本人にとってそれがベストならしょうがないんですけれども、
うん、
その本周囲にとっても本人にとってもあまりこうなんていうのかな、いいこう人生のクオリティオブライフだとは思えないっていう、
うん、
まあそれ勝手に押し付けてもあれなんですけど、
うん、それはまあ親だったりその本人だったりがまあそのが今現時点ではベストということでそういうことを取ってるんだろうけど、その僕が見てきたそのね他の子の面倒を見てる様子とかを見ると、子供たちの中で受け入れられるだけの容量ってあるような気がするんですけどね。なんか、まあ、放り込んじゃえばいいってことじゃないとは思うんだけど、はい、なんかちょっとしたきっかけでこう受け止めてくれる、意外に子供ってそういう許容量があるんじゃないかなっていうのを本当によく思うんですけどね。でそんな中でこう入れてないっていうのはなんかちょっとしたことのあれでっていうのでもったいない、もったいないっていうかなんか、うん、残念だなっていう感じがしちゃうんですけどね。うん、その高野さんの弟さんが足が悪いんでしたっけ、
はい、二分脊椎症というので生まれつき足が悪いんですね、
うんうんうん、
でも今は結婚もしまして、
うん、
家もありまして、
うん、
まあうち私たちは別に住んでるんですけど、
うんうんうん、その、
まあ、
子供の頃に、
はい、
見ていてその学校の中で、
はい、
すごく辛い思いしてたとかそういうのはあるんですか。
うん、いや弟が話せなかったんでやっぱりあんまり私たちね、まあ母とかに話してたかもしれないんですけど、私、うんうん、兄弟にまあ弟あ、その弟は一番下なので真ん中の弟に、うんうん、私のすぐ下の、ね、兄ですよね、兄に話してたかどうかわかんないし、
は
いはい、
うん、
私は6つ離れてたんでね、
うん、
ですけど私に話したかどうかわかんないんですけど、
うん、
うん、あんまり話さなかったし、
うん、
うん、まず私たちが普通に接していたので、
うんうんうん、
うん、まあ私たちも気がついたらああ足悪かったなっていう感覚だったんでね。
なるほどね。まあでもそれはいいんでしょうね、うん、きっとね。
そうですね。ただやっぱりね、小学校中学校入るたびにやっぱりね、障害が、
うん、
障害っていうかまあハードルがあるわけで、
うんうんうん、
それに対してねすごく頑張ってくれた周りの先生たちとか、
うんうん、
ね、幼稚園の校長先生、幼稚園の園長先生とか、
うん、
いう存在が出てくるとね、やっぱり障害があるんだなっていうのを私たちも考えてあげるっていう機会になるっていう、
うん、
あとは、まあ、入院したりですとかね、
うんうん、
いう時は思いますけど、それ以外はね本当全然区別ないというか、
うん、
うん、っていう感じでしたので、
うん、
うん、ちょっとまあ
大きく問題になるようなそのいじめがあったりとか、なんかこんな馴染めなくて学校行きたくないとかいうような状態になった子とはなかった。
いやでもあったと思うんですけどね。
ああそうなんだ。
うん、あったと思うんですけど、でもまあ、うん、でも中学3年までね行きちゃんと行きましたし、
あ、もう普通学級で、
うん、
普通学級、中3までは普通学級で、
うんうん、
入って埼玉では養護学校だったんですけど、
うん、
うん、その中学も 確か普通だったと思うので、
うんうん、
だからまあそうですね、その辺は、うん、親とかの頑張りとかもあったと思うんですけど、
うん
うん、まあ、一つあれですね、あの小学校入ってから弟が描いた絵っていうのがあって、みんな足がなかったとかいう、聞いたんですけど、
はいはいはい、
まあでもそういうのもあんまり出さないでやってたし、うん、みんなもね、あの周りの生徒さんもすごくよく手伝ってくれたっていうかね、移動したりとかね、でも本当さっきの許容量がある子供たちの方があるよっていうのは本当そうだと思いますね。
はい、
まあ、だからそもそも何だろう、その人間関係みたいなところ、
はい、
人間関係だから、うん、あのどうしても親がずっとついてないといけないんで、
うん、
うん、だからそういう面で特別死体不従事でね、例えばあの排泄がで うまくできないとかいうことになると、
うんうん、
親がずっとついてなきゃいけないんで、やっぱりちょっとその辺はね、うん、どうしても普通のこう子供付き合いとかにはならないかなと思うんです けど、で私たち兄弟もね、やっぱり親が一生懸命そっちに迎えるようにっていう思いはあったと思うんでね、
はい、
なあの言わなくても行動になんとなく出てたみたいなとこあったかもしれないし、でもまあそれが当たり前だと思ってたんでね。
あ、そうか。まあそうですね、
親がついてなきゃいけないってなると、やっぱりその誰々君と遊ぶ時にはそばにそのお父さんなりお母さんなりがいるってなるとちょっと違っちゃうのかもしれない、
ね、うん、休み時間はねどうしてもっていうことになるとね、
うん、スノーさんとかどうだって言ってましたっけ、ずっとついてるわけじゃないんですよね。
あ、教室での科目の時は、
うん、
補助の先生はあの特学の方に手伝いに行ってますね。
ああ、そっかそっか。
うん、移動とか、あとはまあ休み時間トイレに行きますとか、
うんうん、
体育かな、うんうん、とかは、一緒にいてくれるようになってますけれど。
ああ、そっかそっか。
はい。うん、まあやっぱり中学生ぐらいになると、こう大人が鬱陶しいっていう。
うん、
ありますから、
自分たちもそうでしたからね。
いや大変だねと思いつつ、
うん、
まだうまくやってくれとしかないないんですけど、こう幸い今2人の先生が交代でついていただいて、1人はこう癒し系な若い女の先生で、1人は元が退職した先生、学校の先生で、
うん、
スパルタな感じなので、まあ、うまく、こう、なんていうのかな、強弱あっていいかもっていう感じで思ってます。
なるほどね。
まあ、一つ、こう、ちょっと気になるのは、
うん、
やっぱり人が、お互いそこにいることによって、息子以外でいろいろやっぱり何て言うんでしょう、もう学校にいるんだけどいないっていう、そういうお子さんもいるんですよ。いないっていうのは寝てるとか、どっかに行ってしまうとか。
ああ、はいはいはいはい。
別にこう知的障害とかあるわけじゃなくて、もう、うん、生活としてこうそういう風になってしまっているっていう、
うんうんうん、
いてですね。
うん、
もうだんだんそうなってくると、こうなかなかこうクラス経営っていうんじゃそうですけど、
うん、
クラス経営が大変になってくるので、
うん、
もうじゃあそういう子供がいても補助の先生がいるから大丈夫じゃないみたいな、そういう感じにもなんか雰囲気としてなってくるところが、
うん、
ちょっと困るよねっていう。みんなが結構それは困るような気はしないでもないんですけれども、まあ先生一人、担任の先生一人にこうね、それ重圧がバーンといってしまうと本当に大変なんですけれども、
うんうんうん、
なんかこう結局まあその 学校としての姿勢ですよね。
うんうん
う
ん、
そういうのが、その障害のある子どものニーズとは 何だと、そのニーズとね、あと提供できるものは 何かっていう、ちゃんとこう明確な意識がないと、
うん、
ちょうど便利な、まあ、補助の先生がいれば便利な人がいるという感じでなってくるという、そういうところも時々見えますし、あと親がやっぱりかなり頻繁に行く形にもなるので、
うん、
だんだんもう親任せになってしまう現場ももしかしたらあるかもしれないしっていうところはねありまして、
うん、
だからといって学校にこれは困りますとか、あじゃなきゃやだとか言い始めると、もうあとはだんだん泥沼になるだけなんですよね。だから相当親もうまく立ち回って、
うん、
まあ目をつぶるところは目をつぶり、うん、人におだてられるところはおだてという感じ。学校ね、ありがとうございますって言いつつ、ちゃんと自分のやりたいことというかニーズは分かってもらうように根っこをしなければいけないので、
うん、
相当大変なんですよね、それが。
なんかその今の制度というかシステムというか、なんかいっぱいまだまだ改善の余地がありそうなんですよね。
うん、ね、まあ結局その予算が足りない、人員が足りないところで、
うん、
でもやっぱりノーマライゼーションっていうんでしたっけ、
うんうんうん、
旗はノーマライゼーションで振られて、
うんうんうんうん、
でそうするとじゃあノーマライゼーションしやすいお子さんをたくさん入れようっていう、そういうお役所的な発想になるわけですよね、
うんうん、
それもちょっと感じるんですよ。これ、まあ、死体不自由だから、そっち側から見るとそう思うだけなのかもしれないんですけれども、
うんうんうん、
そうすると、だんだん、じゃあ、死体不自由の人は、養護の方に行ってくださいっていう、
うん、
で、ノーマライゼーションは進んでますっていう、
ああ、そこそこそこ。
はい。そういう、書類上のね、
うん、
数字の、こう、合わせになっていかないかっていうのはちょっと心配ですね。制度そのものがやっぱり制度ってだんだんこう硬直化してきたり、
うん、
すごくいいようにお役所の都合のいいようにこうなったりするものじゃないですか、
うんうん、
そこら辺が今後の課題なんじゃないかと、
うん、
まあ、自由は今年で終わりなんですけれども、
うん、
これからまあそういう番組を聞いてる方で、まあ、そういう関係の方だったり自分のご家族がそうだったりしたら、ちょっとそこら辺はいろいろアンテナを張っておいていただければなと。
そうですね、結局ね、そういう人たちがその、まあ、僕らもその理解を示さなきゃいけないというか、知っておかなきゃいけないっていう部分もあるんでしょうけど、結局そういう人たちが実際の問題を目の当たりにして、細かいところとかっていうのはね、分かってくる人たちでしょうから、そういう人たちがちゃんと声を上げて、なんかね、もっといい、もっとなんか、それぞれのいいところがありそうな気がするんだけど、
ね、うん、まあ、ノーマライゼーションが全ていいとは思えない状況ももちろんある、
うんうん、
でやっぱりその一人一人全部違うからっていう、うん、結局ノーマライゼーションでこのままお役所のノーマライゼーションを進めると違いは認めませんみたいな、そういうの
がなくなりそうだよね。
極端に言えばなりそうな気がして、うん、ちょっとそれは困ると思ってしまうんですけどね。
まあ、でもその現場とかね、大変なんだろうなっていうのもね、まあ、今回よく分かったし、 まあでもかといってそれが大変だからじゃあもっとシステマチックにしてのね、そのノーマルゼーションを進めちゃいとかそういうのももちろん違うだろうしっていうところはあるんだけど、なんかもっとねうまいちゃんとしたいい落としどころが見つけていけられるようになるといいなと思うんですけどね。
子供の数は減っているので、
うん、
別にそんなに難しくなそうな気はするんですけど、
ね、なんかもうでもこの専門家その、はい、補助の先生とかっていうのの人材っていうのはどうなんでしょう、増えているのか単純に今不足しているのか、でも今まで、僕の知らないところで言うのあれなんだけど、全然知らない感覚からいくと今までそういう先生っていなかったのがここに来てそういう先生がいる状態、現場ができてるってことは増えてきているのかなっていう印象があるんですけど、でも、まだまだ不足してる感じの、
多分募集をかければたくさん人は集まると思いますけれどもね。
あ、やっぱり予算的なもの、
予算的な問題だと思います。ただあとはもうこれこそ本当人のその人材のね、向き不向きっていうのも非常にあるし、A 君にはすごく良かった人でも B さんだったら全然ダメっていうこともあって、そういうマッチングっていうのは非常に難しい感じがありますよね。で子供とはいいんだけど親とダメとかそういうこともあるじゃないですか。さっきね、大変だと思
う。そうだね。でもなんか
それはまあもう学校生活の中では、学校という社会の中で非常に今ポピュラーな問題になってるのかもしれないですけど。
でもなんかその子供と良くて親とダメっていうのはなんか、う
ん、なんかすごい不幸です
ね。本末転倒というか、はい、まあ、子供のための教育の現場で親がダメ、うん、原因でおかしくなってるっていうのなんか本末転倒な気もするけどね。まあ、まあ親としても考えないといけないのかなって、
まあ、そうですね。割とこう突っ剣道に行ってしまうとやっぱり人間対人間なので、
うん
うん、やっぱそこら辺は難しいんですね。まあ僕はそういう交渉は非常に苦手なので、ね、妻が一手に引き受けてや
るそうなんだ。
ただやっぱりいろいろ家で口を聞かされるっていう感じ
です。ああ、でもやっぱりじゃあそれなりにストレスを受けてくるんだ。
そうですね。毎年その1回のやった前後はずっとなんか文句言ってますし、やっぱり他の障害のあるお子さんたちのお母さん同士でみんなで集まってこう、なんていうんでしょう、鬱憤を晴らしてます。
ということはやっぱりうまくできてないってことだね、やっぱりね。
うん。ね、なんかもうこう、まあこういう言い方は悪いんですけど、そういう先生とか担当の人とかって、
うん、
当たりって、まあ当たりって言ったらいいですね、こう非常にいい人と、うんうん、その、あとはいい人が一握りいて、うん、あとは全部ダメだとか言ってましたけど。ひどい、ひどい、いいよ、それないじゃんって。宇宙間ってないのとか、いや、使える、すごくちゃんとやってくれる人は何人かいて、その人はいいっていう。
うん。
それ以外に当たっちゃうと全然使えないみたいなことを言ってるんで、それちょっとかわいそうじゃないとか言うんですけど、でも、それに、そう思わず言ってしまうような現場を目の当たりにしてしまったので、うん、まあ、そういう学校関係って、まあ、僕学校関係の仕事してるんですけどすごい肩身が狭くなりますね。
なるほどね。まあなかなか難しい問題ですが、まあ、その先の専門家の人材っていうところで予算っていうふうになっちゃうと、こういう今 ね、日本の状況から考えるとそういうところの予算が削られないことを願うしかないような気がしますが、なかなかね、経済も冷え込む一方でどうなっていってしまうんでしょうっていう気がしますが、まあなんて言うんでしょう、スノーさんがそこから離脱してしまうということなので、ブロックにこういろいろと吐き出してくれる人がいなくなってしまいますから、皆さん頑張ってくださいって、なんかね、投げやりな感じでやれしちゃうといけないんで、もしなんかこう気にな、今こんなんで気になってますとかいうのがあったら、メールの方いただければ、番組の方でもご紹介しますし、なるべくね、みんなでそういうのは注意して、動向を見ていくようにね、していきたいなと思います。で、まあ、番組の中でも、こう、気になるようなニュースとかで、お伝えできるようなことがあれば、また話題として取り上げていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、そういう障害のあるお子さんとか、まあ、学校関係のね、方でも構いませんし、今こんな状況ですみたいなのをお知らせいただけると嬉しいです。ということで、落としどころが見つかりませんから、
はい、
こんだけの問題だとね、あれなんですけども、はい、まあちょっと皆さんにもね、ぜひ考えていただきたいなということだったので、今回この障害のある子どもの義務教育についてちょっと話題を取り上げてみました、はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、まあ子どもはどんな子供もやっぱりね、可能性秘めてるので、うん、それぞれ目いっぱい伸ばしてあげたいと、うん、思います。はい。偉そうなことばかり言ってますけれども、はい、というスノーと。
はい。あんまり最近は弟と電話もしてないので、しようと思いました、高野でした。
はい。では、お願いします。